ティア IR 特集。このコーナーは証券コード2485東証一部及び名称一部上場ティアの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演は株式会社ティア代表取締役社長の富安則久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。先ほど富安社長と久しぶりにお会いさせていただきまして、
本当ですね、
はい、お名刺を頂戴しました。
はい、
一つは日本の葬儀業界を今一度選択いたし申し、いたし
申し候。
はい。はい。
坂本龍馬。
うん。大好きなんで。
社長、坂本龍馬大好きなんですよ。はい、で坂本龍馬の格好した名刺。
本当だ、イラストがしっかり入ってるんですね。は
い、これ、やっぱり葬儀業界に新しい風っていうか、はい、当たり前の葬儀業界になろうという、この現れ、はい。
そうですね。もう業界変えたいっていうのが、この会社を起こす元々の根幹にあるもんですんで、はい、まあ、それをなんとか葬儀業界選択したいなと思ってね、まっさらな状態でご遺族に向き合う葬儀者でありたいなと思いましたね。
はい、でもなんかもう随分新しい風吹き込んでらっしゃるんじゃないかと私なんか思ってますけど、まだまだ
全国展開に向けて
やることはたくさんあるんですね。は
い、まだまだ。もう一つのお名刺も頂戴しました。はい、ティア企業広告葬儀大臣編。
はい、
総理じゃないですよ、葬儀
大臣をやってます。
ダジャレのような、
日本の葬儀を変えていく。
はあ、本当だ、国会のような。
なかなかラジオだから伝わりにくいですけどね。
お見せしたいぐらいですけどね。
これCM 展開。
はい、都会、まあ、中部3県で、はい、葬儀大臣として登場させていただいて、はい、結構近所のおばちゃんたちには、葬儀大臣っていう声かけていただいて、
はいはい、つまりやっぱりその、従来の、はい、葬儀産業ではなくって、はいはい、社長のあるべき姿の葬儀産業をやっぱりこう確立していきたい。
そうですね。今まではもう葬儀者サイドで物事を決めてたんで、うん、やっぱり遺族とか個人の思いにやっぱり寄り添える葬儀者でないと、うん、まあ、この業界も変わらないんじゃないかっていう思いがありまして、もう徹底的にそれを20年間推進してきた会社でございますが、
ちょうどそれで上場してから7月2日で、
あ、6月2日で、
6月2日で、そう、はい、6月2日で10年、
10年になりますね、
ということになりますね。
はい、名称セントリックスから始まりまして、はい、
名称2部、はい、東証2部、うん、東証1部と、
はい、はい、名称1部も、はい、
模範生のように階段を、うん、
あ、一歩一歩着実に上がってこられたんですね。
はい、そしてその間ずっと社長が目指してきたことは、はい、日本で一番ありがとうと言われる葬儀者になりたい。
そうです、
これを目指す、
はい、もう売上利益の前にやっぱり遺族にありがとうって言ってもらえる先に売上利益だっていうことを、うん、もう創業当時から社員に伝えてきましたんで、はい、
で社長、この社長のこの業界に入るきっかけっていうのも面白くて、大学行くの決まってたのに、ええ、その3週間前にアルバイトに行って、
たまたま、
そうなんですか、
時間給の高い、今から37年前ですからね、時間給の高いアルバイトがありまして、ええ、当時の時間給400円とか450円の時代に、1000円くれるアルバイトがあったんです。
うわ、倍以上。
はい、それを紹介されて、1000円もくれると何やるんですかって、その人に聞いたら、それは言えないって言うんですね。でとにかく世のため人のためになるバイトだからそこへ行けよって言われて、行ってみたらそれが葬儀者だったんですね。うん、でまあそんな偏見もなかったんで、とりあえず飾ったり片付けたりする、今みたいに葬儀会館ない時代ですんで、はい、寺集会場を自宅に飾ったり片付けたりする仕事、それをまあやり始めて、で社員の先輩が集金をする場面にたまたまバイトながらすぐ近くで聞く機会見る機会があって、遺族が涙ながらに感謝をその先輩にしてるんですね。なんだこの仕事はと思って、うん、こんなに感謝される仕事なんだと思った時、僕もうその人みたいになりたいと思っちゃいまして、で大学もう何のために行くのか全然決めてもなくって、はい、まあ、4年間のうちに何か人の役に立つような仕事につけたらいいなと思ってたんですけど、まあ、それを見たらもうその人みたいになりたいと思って、そのまま僕37年やってるんですから、
はい、その先輩に出会わなかったら今社長この業界で大きくなってるないかもしれない。
ないですね。よくシンクロニシティっていうね、その時はさりげない出会いとか偶然の出来事でも、後の自分からしたらあれがターニングポイントだっていうのが多分僕その18歳の時だと思うんですね。
でそこから邁進されてこられたんで、今社長のお話の中に社会貢献っていうのが出てきましたよね。はい、今社長手掛けてるのが小学生中学生対象、はい、命の授業、
まあ、人の死を37年見てきたんで、今学校の先生ですら小学生の生徒がですよ、先生なんで自殺しちゃいけないのって聞いてくるんですって。でそれについてどう答えるんですかって言ったら、 いや、とにかくいかんもんいかんのだっていうぐらいしか言えなくて、なぜ自殺してはいけないのか伝えれない。だったら僕それを伝えていこうと思って始めたのが命の授業なんですね。なので自殺してはいけない、その明確な、まあ僕なりの持論で、死を見てきたんで、それを伝えて、まあそれが葬儀者として、本業とは違うかもしれないけど、やっぱり命の最後に関わってきたものとして伝えるべきことがあるんだったら、小学校、中学校、高校、大学までのその生徒に、やっぱり人生もビジネスも根幹は命の観点から考える。一度しかない人生、限られた命の時間で伝えていくっていうことが、多分それを考えてもらうということが、一番の社会に出てから生きられるになってくるんじゃないかなっていう思いでやってますけどね。
だその意味では、その結構その小学生なんかのその反応のお手紙とか読むと、社長が感動するっておっしゃってました。
ここまで伝わったかっていうのがやっぱりあって、もうやっぱり自分の命を勝手に自分で殺してはいけないと思いましたとかね、自殺はいけない、この命ちゃんと最後まで使い切らなきゃいけないっていうのが感想文でくると、もうたった一人でも伝えられたらそれでよかったと思えるのが、何人もそういうこと書いてくれるんで、まあこれはね、多分僕の一つのライフワークで、この仕事を勇退しても、なんか命の授業だけは伝えていきたいな、学校では教えてくれない、社会に出たらより感じなきゃいけない命の尊さとか儚さをね、伝えていきたいなと思ってるんですけど、
生き方が変わりますよね、
はい、今社長勇退とおっしゃいましたけど、全国展開するまでは勇退してもらったら困るんですけど
まだまだこれこそ本当に坂本龍馬と一緒なんですよ、
はい、
明治政府には入らないけど、その日本を変える明治維新を起こす礎までは作って、大政奉還までは導いて、明治政府には入らないみたいなね、最後の完成はうちの部下たちがやりますんで、
これがね、かっこいいんですよね。最初は特に坂本龍馬なんですよっておっしゃるから、社長高知県ですか、いや僕名古屋ですって。
もう13回、今年の夏14回目、桂浜、龍馬さんの銅像の前行きますけど、
多分司馬遼太郎さんの龍馬が行くは、10回以上読んでんじゃないですか。
はい、僕12回目です。今13回目再読してますね。
で、13回再読して、で、桂浜に13回か14回目に行く。
大体そうですね。行くって決めた年は読むって決めてるんで。
はい。で、そういう意味で、どうでしょう、全国、まあ、名古屋を中心に、はい、東海地区中心に、まあ、総裁場等々を運営されて、ここまで伸びてきたっていう、最近関東も広がってきてますよね。
はい。去年12月に、神奈川県に初出店。
はい。
大和市というところで、ティア相模大塚というのがオープンして、今年の1月ですね、16年1月に、茨城県に初出店して、土浦市というところに、1号店名を出してますね。はい。
ということで、着々と名古屋、東海地方と関東地方がつながっていっている。
は
い、
今、1都7県になりましたね。
はい。
はい、
大阪、和歌山、三重。
はい。
このあたりも。展開されて、
はい、展開してますね。
ということですね。これいずれやっぱり全国というのを視野に入れてるわけ、
もう全国展開をしたいということと、どっちみち 100% の占有率なんてないじゃないですか、
はい、
もう少しでも 0.1% でも多くの方たちにティアの葬儀を届けたいっていう思いがあるんで、まあそれはやっぱり全国展開向けてる葬儀社が一社もないんで、この業界、はい、もうほぼ本当ないんですね。
そうなんですね。
であるんであれば、もう統一ブランドという初めての葬儀業界、このフューネラル業界のブランドになりたいなって、まあ、おこがましい話ですけど、オピニオンリーダーみたいに、権威者になりたいんですよ。こういう葬儀をしなきゃいけないよ、遺族に寄り添わなきゃいけないよっていうことを伝えれる、葬儀者の位置づけになりたいなっていうのが、多分ティアが課せられてる使命でもあると思ってますんで、
そうなっていくことがまた葬儀業界を変えるきっかけになるわけですよね。
はい、それからもう一つはあれですよね、そのご主人の葬儀を御社でしてもらうと、奥様がやっぱりティアさんでやっ、
はい、
から次はお子さんもわしもやってください、はい、みたいな
言葉が妥当じゃないかもしれませんけど、商売って根幹は全てリピーター作りじゃないですか、
はい、
一生に一回二回のことですけど、ね、おばあちゃんやったらおじいちゃん、おじいちゃんやったらおばあちゃんっていう形でリピーターとして一件一件大事にしていくことが、葬儀者としてやっぱりやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなって、
う
ん、
つまりその瞬間でもないですけども、はい、その日その日に対しての満足感が高くなければ、
はい、
リピーターというか私の時もやってという行為にはならない、
ならないですね。
ということは毎日毎日真剣勝負で、
はい、
まあ亡くなられた方を親族のように思って、は
い、そうです、
取り扱う。
分かりやすく言うと、去年1万2000件ぐらい直営とフランチャイズでやったんですね、
はい、
1万2000分の1なんていう葬式はどこにもなくって、全て違う人が亡くなってるんで、その1分の1が1万2000回、1 一番2000世耕あるって考えて、それを社員に教えておかないと、はい、今日も曹洞宗、今日も浄土真宗ですって儀式だけを提供するようになったら、うん、もうどこの葬儀社も変わらなくなっちゃうんで、もうそれが嫌で一軒一軒を大事にしよう、世界にたった一人のたった一度しかできない儀式をやってるんだぞっていう覚悟が、この業界、まあ、ティアに入る社員には絶対必要不可欠な考え方だと思ってますんで。
それから先ほどのそのリピーターさんといいますか、はい、ティアの会って使われてます、
はい、
これはどういう組織になってますか。
僕が冠婚葬祭互助会で3つの会社見て育ったんで、もうそれに対抗する新たなシステムでを作り出したって対抗していきたいなっていう中に、分かりやすく1回だけの会費でもう全ての特典が受けられるという、
はい、
まあ通常ですと1万円1回で、もうあと何もいらなくって、でまあ親戚友人にも私の使えてっていう本人からの提示であれば使えるようにして、結構な縛りをなくして、誰でもティアの会で、はい、でもしもの時は有効に使えるみたいな形を取ってます。
このティアの会の会員さんが3月末時点で275,590人、はい、約28万人、
はい、
これはどうぞ半期で2万人ぐらいずつ伸びてるんですか。
ね、大体1年で2万人増やしてきたところを、
はい、
今年半期でもう1万5000ぐらい増やしてるんですね、
はい、
だから今年初めて3万ぐらい1年間で会員になっていただけるんじゃないかなって。でもっと特筆すべきことは、施工をやった方の9割以上が再加入してるんです。
これがねすごいと思うんですよね。
ありえないで、その1割は何かって言ったら、会員に入らなくてもいい、例えば警察からの身寄りがわからない仏様であったりとか、はい、生活保護にかかっている方の仏様であったり、だからほぼほぼ会員がまた使っていただいたら、また今度は自分たちのためにって再加入してってくれるんですね。何年先の話しかわからないんですけど、まあファン作りなんでね、ファンになっていただけるっていうのはすごいありがたいことですね、はい。
それとその確かに自分自身としては一生に一回しか遭遇しないし、うん、遭遇した時はわけわかんないわけですよ、
はい、
ということは事前にやっぱり知っときたい人が多い、
はい、ということ事前に考える時代が来たっていうことですよね、超高齢化の中で、このティアを始めた20年前にもう親が生きてるうちに親の葬式のことを考えるなんて不謹慎だっていう時代がまだあったんですよ、まあ、それを払拭したくって、なぜ死を考えるのがいけないんですか、死を考えることこそ生を充実させることじゃないんですかっていう信念のもとに、それを本当に講演活動とか、まあ、そういう啓蒙活動をしてきて、
はい、
で時代背景の中で超高齢化の中でやっぱり事前に考えとかなきゃいけないっていう、それを考えてもいいような時代が来て後押ししてくれたんで、まあティアのやり方が世間に受け入れられていると僕は今は感じてるんですけど、
うん、確かに何か自分の最後を任せることができる人たちを選んでおきたいという気持ちってありますね。そこまで準備してやっぱり最後を迎えたいっていうのは思うことですよね、うん、
でもっと冷静に考えると、死も人生の一部ですから、
うん、
少なからずとも時間は止まらずにそこに向かってますんで、最後どう死に様はやっぱり生き様みたいな、まあ、そういうことを考えてもいい時代が来てるんですよね、
はい、その意味では、まあ、前回というかその直近で発表されてますけども、はい、東京都内で新たなモデルとしての葬儀相談サロンの展開を計画されている
、はい、まあ、都内はなかなか、そこで会館を建てるのも、まあ、お金もねすごいかかりますし、地域住民とのやっぱり土地の交渉もかかりますんで、で都内には貸しホールといいますか、火葬場に併設してる斎場があるんですね、
はい、
でそういうとこがもうそれが何十箇所もあるんで、であるんであればもう事前に取り込むという葬儀相談サロン、なんか保険の見直し本舗みたいな、そういうところを作って、そこの小さい部屋でも10人20人で就活セミナーとかね、家族葬相談セミナーみたいな、そういうことをやって、事前にティアのことを知っていただいて、でやることはティアのオペレーションできっちりやりますんで、うん、まあ、都内の戦略は今までの形とはやっぱり変えて、視点を変えてやっていくべきなんじゃないかなっていう、で踏み切りました。それに
今まではそういうの見たことないですもんね、
はい、
これもやっぱり新たな展開の一つ、
まあ、そうですね、やっぱり地方都市とやっぱりこの東京都とのやっぱり戦略の仕方は、戦術の仕方を変えてもやっぱり行くべきだとも思いましたしね。
さて、そういう中で昨日、中間期の決算を発表されました、 売上高が55億2千万、5.3% 増、はい。で、営業利益で7億4千100万、0.6% 増、はい。経常利益7億3千100万、4.3% 増。純利益が4億6千800万、9.1% 増。はい、これ第一四半期の段階から見ると第二四半期に向けてずいぶん増えてきたな、
そうですね、
経常利益もプラス前年比プラスになってきてますし、
はい、
頑張った
と。第一四半期の決算書をよく見てらっしゃる方はよく取り戻したなっていうのが多分感想じゃないかな。
第一四半期頑張ったなっていう感じですよね、はい、
まあでも おかげさまでやっぱり、やってる戦略戦術はきちっとやってきたつもりですんで、はい、まあそんな中で経費等もね、いろいろと考えながら、まあ、削るところは削りながらもやってきたんで、最終的に半期で利益なんか追いついてきて、
はい、
で、まあ、過去最高のこの半期としてはね、売上利益になってるんじゃないかなと思いますんでね。
社長、追いついてきてとおっしゃいますけど、はい、まあ、売上高ベースでいくと、はい、進捗率で 50% 超えてますよね。はい、108億に対して55億です。
はい、
経常利益でいくと、10億に対して7億3100万ですから、はい、7割超えてるんですよね。はい、進捗率ものすごく高くなってきました
ね、この時点では。そうですね。はい、まあ、大体われわれの業界って、うちは9月末決算にしてるのは、やっぱり第2クォーターまでが一番冬場の繁忙期なんで、まあ、そこできっちり、はい、数字を捕まえて、で、下期に関しては、まあ、次の、
はい、
上期に備えて、いろいろ手を打っていく段階でもありますんで、はい、まあ、数字上も、上期よりも下期の方がやっぱりちょっと なだらかな数字になってますんでね、
はいはい、
でもそこを確実にこなしていくと最終的には通期 の業績予想にきっちり収まっていくんじゃないかなとは思ってますけど、
はい、で、まあ、そういった意味で中継計画で見ていくと、まあ、中長期目標として開館数を200店舗、
はい、
で売上高を165億円、はい、これを中長期的に目指そうよという方向で打ち出されてきてます、
はい、
ですよね。そうなってくると、そこに必要になってくるのはやっぱり人材だと思うんですが、御社は人材をすごい大事にしていると思うんですが、はい、その辺いかがですか。
はい、もう人物金情報って言われますけど、物も金も情報も人が全て司ることですんで、
はい、
もう人に関しては徹底的に時間と労力とお金をかけていこうと思ってます。で、まあ、経験者を採用しないという方針も取ってますんで、未経験者にティアの葬儀は、まあ、葬儀とは仏様に対してもご遺族に対して もうこういうふうに考えて徹底的に尽くすんだよっていうことを根幹から教えてってますんで、まあ、あとは採用に関しても、中部地区はサービス業がなかなか採用がすごい困難だって言われてるんですけど、まあ、おかげさまで、中途採用も もちろん随時やってますし、新卒に関してもこういう業界でもやっぱり唯一上場してる総裁業であり、はい、まあ、総裁業といえどもサービス業、まあ、おもてなし業みたいな感覚で捉えていただいてますんで、意外に新卒のその会社説明会にも多くの人数が来て、まあ、その中から選ばせていただいてるっていうのが現状ですんでね、きっちり育っていきたいなと思いますけど、
ティアカラーで葬儀を行う人材に来てほしい、はい、っていうことですよね、はい、
ただ儀式教えるんだったら、どこの葬儀屋さんとも変わらなくなっちゃうん
で、
ね、
はい、心のこもった仕事ができるかどうか、
はい、ティアイズムを教え込まないと、
はい、
うまくいかない、会館を作っても。
その意味ではそのコーポレートカラー紫、
はい、
で社長もいつも紫色、はい、ネクタイ等々
徹底的にこだわって
ます。下着まで紫とも伺いますつけておられますけども、
はい、
最近新幹線とか乗ってると、はい、名古屋に近づいてくると、
はい、
ティアって見えるん、
はい、なんかしかよ知ってる人は、ええ、もう左右に何かしか見えますね、
見えますよね、目立つんですよね、はい、紫のコーポレートカラーだから、はい、だから乗った時にこう見てもらって、まあ、関東でももう最近出展されてきてますから、はい、見ていただくと、いろんな事前の準備もやっぱりこれ必要ですよ、
うん、そうですね、
さて番組をお聞きの皆様にプレゼントがございます。ラジオ日経特製クオカードを5名様に抽選で差し上げます。締め切りは5月31日火曜日です。番組ホームページからご応募ください。番組の感想をお忘れなく お書き添えくださいませ。今日は東証一部及び名称一部上場ティアの IR 活動の一環としてお送りいたしました。ご出演は株式会社ティア代表取締役社長の富安則久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード2485東証一部名称一部上場名古屋に本社を置く株式会社ティアは、日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指しています。社員教育を徹底し、人材を育て、葬儀費用はガラス張りで明確化。中部、関東、関西に直営、フランチャイズ合わせ82の葬儀会館を運営しています。 証券コード2485株式会社ティアにご注目ください。